ある宣教師が宣教報告会をいたしました。多くの人がそのアピールに応えまして、宣教の働きのために献金をしたい、献金の約束をしました。ある人たちは宣教地に行って手伝いたい、そう申してたほどです。宣教報告会はとても活気にあふれた集まりになりました。集まりが終わりまして、みんながその宣教師と挨拶をして帰るために列ができました。一人の高齢の女性の前になった時、彼女は宣教師に言いました。私はこんな年になって今は息子の世話になっている身です。経済的なサポートや実際的なことは何一つできなくなりました。祈ることしかできません。申し訳ありません。それを聞きました宣教師は、祈ることしかできないなどと言わないでください。私が一番必要としているのはあなたの祈りなんです、そう答えたということです。その宣教報告会で人々が反応したのは、外国の珍しい話を聞いて一時的な興奮を覚えたから。そこにキリストの福音と魂の救いのために祈る祈りが乏しかった、そういうことを宣教師は肌で感じ取っていましたから、それでその宣教師はその宣教報告会の中で本気で祈ってくれる人を見つけて喜び感謝したのです。私たちも祈ることしかできませんがなどということがありますが、今日からはそれを言うのはやめましょう。祈ることができます、そう言おうじゃありませんか。祈りには力があるんです。よくクリスチャンが祈っているだけじゃダメだよねなどというのも適切な言葉ではないと思います。より多くより深く祈るなら、それは必ず必ず結果をもたらすからです。使徒の働きの1章14節に、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。これは教会が誕生する前の姿です。教会は120名の人々が9日の間祈りに専念した、その結果誕生いたしました。もちろん教会は聖霊によって生み出されたものなんですけれども、同時に祈りによって誕生したと言っても良いほどです。祈るところ、そこに素晴らしいものが生み出されるんです。使徒の働きの2章42節には、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。もっと直訳すれば、彼らは祈りに専念していたと言っていいのです。初代教会は祈る教会でした。人たちも、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします、そう言いました。教会では何よりも祈りが大切にされてきたのです。使徒ペテロが投獄され処刑されようとした時、教会は何をしましたか。除名嘆願活動でしょうか。監獄の襲撃計画をしまして、ペテロを救出しよう、そういう計画を立てていたでしょうか。いいえ、それは教会を挙げての祈りでした。教会は祈り会をしていたのです。使徒の12の5、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたと書かれています。そしてその祈りの結果、皆さんよくご存知ですね。神はその祈りに奇跡をもって応えてくださいました。教会はいつの時代も祈りの家でした。今もそうです。使徒パウロはエペソの手紙の6章の18、19というところでこう教えています。 すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには、絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。そう教えてから、こういうふうにパウロはお願いをしています。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。パウロは人々に祈りを要請しています。宣教師であったパウロは、宣教の力が祈りから来るということを知っていたのです。パウロはピリピの手紙の1章19節でも、というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。そう書いています。祈ることしか、祈っているだけじゃ、そんな言葉をもしパウロが聞いたら、きっとこう言うでしょう。私はあなたの祈りが必要なのです。祈りはあらゆるものに勝る力です。祈りは誰にでもできる奉仕です。小さい子供でも神様の働きのために祈ることができます。高齢になってだんだんとこうできることの範囲が狭まってきますよね。健康を損ねてベッドに横たわるようになった。でもその時でも祈ることができますね。さまざまな困難の中でも祈っています。そう言って本当に私のために、私の家族のために祈り続けてくださった多くの方々。そういう方々の祈りに私たちはずっと支えられてきましたし、今も支えられています。皆さんも同じだろうと思います。働き盛りの人たちから、忙しくてあまりでき祈ることができないって、そういう声を聞くことがあります。でも、その忙しさというのは、本当にやむを得ない忙しさなんでしょうか。家族を支えるためのやむを得ない忙しさなのでしょうか。不必要に自分を忙しくしていないだろうか。しなくてもよいこと、やめても差し支えのあることがないだろうか。一週間のスケジュールを点検してみるのもいいことだろうと思いますね。で、ここに米粒のいっぱい入ったカップがあります。で、ここにボールを押し込もうとして無理やりやりますと、きっと米粒は溢れ出てしまうでしょうね。けれども、まずこのカップを空っぽにしまして、ボールを先に入れます。それから米粒を注いだら、ぴったりと米粒が入ってしまうんですね。私たちの生活も同じです。第一にすべきものをまず第一にすると、後の細かいことはきちんと収まってしまうのです。まず一日の中で祈りの時間を確保しましょう。そうすればどんなに忙しい時も、そのしなければ一日の間でしなければならないことが本当に順調に進んで、うまくそれが収まってしまう。一週間のスケジュールで礼拝と祈り会を最優先させましょう。そうすれば残りの時間が生きてくるのです。では、私たちが祈りの奉仕をするとき、どんなことを祈ればいいんでしょうか。取りなしの祈りを捧げるとき、どういうことに思いを向けたらいいんでしょうか。幸いなことに聖書には、イエス様ご自身が祈られた取りなしの祈りというのが記録されているんです。ヨハネ17章、今朝の箇所がそうですね。この祈りは大祭司の祈りと呼ばれています。イエス様が憐れみ深い大祭司となって、弟子たちのために取りなし祈られたその祈りだからです。これはイエス様が十字架に向かわれる前の祈りです。でもイエス様が十字架を通り 復活を経て今父なる神の右の座に座しておられる、この今もイエス様はここにある祈りを祈り続けてくださっている。イエス・キリストに結ばれた信仰者たちは誰もが祭司としての務めを与えられています。他の人のために取りなし祈る、そのところに召されています。小さな祭司たちである私たちは何をするにも大祭司であるイエス様に習えばいいんです。取りなしの祈りもそうです。主イエス様が何を祈られたか、今も何を祈っていてくださるか、それを学び、それに倣って私たちも取りなしの祈りに励みたいと思います。さあ、今朝の箇所には3つのことが祈られています。第一は守り、第二は清め、第三は一致、この3つですね。14節15節をご一緒に読んで、14節から15節ですね、一緒に読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。14-15は守りについて祈られていますね。で、この箇所に世という言葉が出てきますが、この世というのは神様から離れ神様に敵対している世界のことを表します。神様は世界を愛に満ち命に満ちた素晴らしいものとして作られた。なのに人間はその罪によってこの世界を互いに憎しみ合い奪い合い殺し合うところにしてしまいました。神様の御子であるイエス様はそんな世界を救うために神様のもとから来られました。ところがこの世は神の御子を憎みました。退けました。十字架で亡き者にしてしまいました。世は神に敵対しキリストを憎んだのです。神を信じる者、キリストに従う者たちもまたこの世から憎まれます。苦しめられます。それは何も初代教会だけのことではありません。今も多くの国でキリスト者が迫害されています。曲がった生活をしている人たちは正しい生活をしている人が嫌いなんです。最近もアフリカで教会が襲撃され、何人もの人が命を落とした、そんな悲しい出来事がありました。信仰者も他の人と同じようにこの世に生きます。キリスト者だから特別変わった生き方をしているわけではありません。他の人と同じように職場で働き、家庭を築き、社会のルールに従って生活をします。でも信仰によってキリストに結ばれた者はこの世に生きていてもこの世に属しているんじゃないんです。神の恵みによって神の子供として神の国に生まれました。神の国の国民です。信仰者にとってこの世は終着点ではなく通過点です。目指しているのは神の国です。信仰者はこの世にあっては希留者。表面の生活は変わらなくてもその生き方の根本が違う。ですから信仰に忠実であればあるほど人々はキリストを信じる人々を嫌い、憎み、苦しめ、退けるかもしれません。信仰によって生きようとする人にはですから神様からの特別な特別な守りが必要なんです。イエス様が祈られた祈り、それは信仰のゆえに苦しむ人たちが守られ、ますます信仰に励むことができるように、そういう祈りでありました。 私たちは誰かが旅行に行くと聞けば旅行の安全を祈ります。手術を受けると聞けば医師や病院に間違いがないようにと一生懸命祈ります。一つ一つの家庭が守られますように、子どもたちが学校でも守られますように、そう いつも母親であれば祈ることでしょう。そのように祈ることは良いことです。でもそこから一歩進んで信仰のゆえに苦しめられている人たち、信仰を貫き通そうとしてストラグルしているその人たちが守られますように、そんな祈りに導かれたらもっと素晴らしいと思います。私たちもまた苦しみを避けたいがために生ぬるい信仰の生活をするというのでなく、たとえ苦しまなくてはならないとしても神様はその中で必ず私を守ってくださる、そう信じて神様に従うものになれますように、そんな祈りに導かれていきたいと思います。さて16節から19節をまたご一緒に読んでみましょう。ヨハネ17の16から19です。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。この部分は清めについて書かれています。キリストに従う者がこの世のものでないなら、イエス様がこの世からお救いになった人たちをもうすぐに神の国に移してしまわれたらいい。そうすればこの世で苦しまなくても済むわけでしょう。でもイエス様は彼らを世から取り去ってくださいとは願いませんでした。むしろ彼らを世に使わしましたとおっしゃってます。信仰者が神の国で生まれたにもかかわらず、またこの世に派遣されているのには、この世にいるのには二つの理由があります。一つは、世にあって受ける苦しみを通して、さらに清められていくためです。もう一つは、この世に対して証をするためです。キリスト者はこの世から苦しみを受けます。しかし、それによって信仰を捨てたり、妥協したりしないで、この苦しみを神様からの訓練として耐え忍び、信仰を守り通す。その時に、それがこの世への証となるんです。人々は、キリスト者のそのような姿を見て、ついにイエス・キリストへの信仰に導かれるようになるでしょう。信仰をバカにしていた人であっても、キリスト者の一貫した誠実な態度、見せかけのない謙虚さ、勇気ある愛の行為、そういうものを見て信仰を求めるようになった、ついにイエス・キリストを信じるようになった、そういう例は私たちの身近にたくさんたくさんあります。清めは最高の証です。私たちも主イエス様に倣って自分自身の清めのために、教会の清めのために祈り励みたいと思います。最後の20節と21節もご一緒にお読みしましょう。私はただこの人々のためだけでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。ここでは一致が祈られていますね。でもここで祈られている一致は、みんなが仲良くすること、仲間意識を持つこと、 グループの団結を強めること、そういうことではありません。ここでイエス様が祈ってらっしゃる一致は信仰の一致です。イエス様はここでこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします、そう祈ってらっしゃいます。私たちがそれによって救われる真理福音はイエス・キリストからあの使徒たちに直接手渡されました。でも私たちはイエス様から直接教えを聞いたんじゃなくって、イエス様から教えを聞いた人たちから教えを聞いて、間接的にイエス様の教えを受け取っているわけですね。伝言ゲーム、英語ではテレフォンゲームっていうんだそうですけれども、伝言ゲームでは最初のメッセージがもうね、5、6人後になるともうとんでもないメッセージに変わっている。それが変わっていれば変わっているほど面白いわけなんですけれども、福音はそういうことであってはいけません。イエス様から人たちに、人たちからその弟子たちに、その弟子たちから次の弟子たちに、そして今日の私たちに曲げられないで、歪められないで伝えられていかなければなりません。ですからそこには権威ある真理の継承というものが必要になってきます。マタイ 28-20 でイエス様は弟子たちに言われました。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。人たちは自分の意見考えを教えるんじゃないんです。キリストが命じたことを教えなければなりません。しかもその中から自分の好きなものをピックアップする、みんなが喜ぶものだけを取り出して教えるっていうのではなく、私が命じたことのすべてを教えなさいと、そう言われていますね。そのようにしてイエス・キリストを信じる者がどの時代にもどの地域でも同じ一つのキリストの福音を保っている、これが大切なことです。イエス様が祈られた一致、それはそのような信仰の一致です。初代教会はキリストの十字架や復活を信じ、キリストの再臨を待ち望みました。でも現代の教会はそんな神話みたいなことを信じるわけにはいかない、今はもっと人間がスマートになったんだ、もしそう言い出すとしたら、そのような教会は初代教会とのつながりを持っていない、信仰の一致の中にないのです。ラスベガスの教会を4月にお尋ねしましたっけね。その時のことでしたが、教会の礼拝プログラムに教会の目標、教会のビジョンというのが箇条書きで書かれていました。で、牧師先生に、これは毎週載せてるんですか？伺いましたら、そうですよ。教会員の誰に聞いても、みんながこのゴールとビジョンをスラスラと言えますよ。そういうふうに言われました。私はその返事にとても感心したんですが、でもそれよりももっと素晴らしいと思いましたのは、その教会の先生が、聖書教育にとても力を入れておられる。礼拝後も、みんなが残って先生から聖書を学んでいるということでした。教会がゴール、ビジョンで一致する前に、まずイエス・キリストを信じる信仰において一致していなければなりません。イエス・キリストを知ることによって、みんなが基本的なことを共通して理解していなければなりませんよね。神とはどのようなお方か。イエス・キリストが私の救いのために何をしてくださったのか、聖霊は私たちのうちにどんなふうにして働かれるのか、分かっているようで分かっていないというのが現状じゃないでしょうか。私たちは伝道ということを本当に大事にします、考えています。でも私たちが伝えるべき内容を知らないで、どうして本当の伝道ができるでしょう。福音について 一致した信仰を持っていなくて、どうして教会は人々にこれが真理ですと語ることができるでしょうか。世からの守り、世にあっての清め、それとともに信仰の一致がこの世への証となる、伝道となるのです。主イエス様がご自分が直接教えた弟子たち、そしてその弟子たちから聞いて信じている私たち、そこに信仰の一致があるように、そう祈られましたように、私たちも、私たち自身が福音を正しく知り信じることができるように、そしてそれを間違いなく次の世代に伝えられるように、どの時代のどの地域の教会も同じ信仰に固く立って世に証ししていくことができるように、そんな取りなしの祈りを続けていきたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたは私たちをこの世から救い出し、御国の民としてくださいました。しかし私たちをこの世から取り去ることなく、むしろこの世に使わせてくださいました。私たちの守りと清めと一致によってキリストを証しするためです。祈りの力を知っている私たちですから、もっともっと取りなしの祈りに励み、こうしたことを祈り合っていくことができますよう、私たちを導き励ましてください。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。